杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーをお送りします。スタジオには国策投資家杉村太蔵さんをお迎えしております。杉村さん、こんにちは。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの国策投資家っていうのがなんか本当に最近声かけられなりました。
でもおかげさまでいいんじゃないですかこれ、国策投資家だってね、元衆議院議員って肩書きこれみっともない。
なるほど、
これやめた方がいい。
やめた方がいいですか。
だってもう衆議院議員じゃないんだから、絶対新しい肩書きこれ。
そうですか。
国策投資家、現役国策投資家、こっちの方がずっとかっこいいですよ。
いやでも今さね、僕ねこの元衆議院議員ってすごい気に入ってるんですよ。永遠に消えない肩書きですから。
あ、衆議院議員っていうのは、ね、
これはいい肩書きだなと思って。
必ずね、人数が限られてるわけですもんね。それを一回やったっていうのは確かにいいかもしれませんが。
そうですよ。いや、これほど元衆議院議員の肩書きを使って稼いでるのもあんまりないですからね。
でも僕はこれから太蔵さんのことを元祖国策投資家と呼びたいなと思います。
そうですね。
で、いろんなところで、はい、日経新聞のこの世論調査でもですね、はいはい、40% 割れということで、マーケット関係者でもですね、気になるマーケット支持率 40% 割れというような、もう太蔵さんの話をパクった人たち。これがいっぱい出てきちゃってるんですけど、いや、どうですかね。
いや、でも、実はパクってもらったことなんなくて、実は僕自身が、やっぱり先輩から聞いた話なんですよね。で、内閣支持率と日本株って、実は大きな連動性があるよっていうのは、先輩から教えてもらったことなんで、で、特に私も永田町にいたんでね、この一番わかりやすい、指標を、まあ、いろいろ参考にしてるんですけど、まあ、ここ最近の、日経平均株価見てますとね、まあ、国策投資家の視点から見ても売るに売れず買うに買えず、これどういうことかっていうと、やっぱり買うに買えないっていうのはやっぱもう再三申し上げているように、内閣支持率が 40% 割ってきてるよと、一番低いのことでこれ35切ってるとこもあるんですよね。
あ、今の安倍政権
で、今の安倍政権で、一部の世論調査では、うん、でこれね、30% 切ってきたら本当に苦しいです。本当に苦しいで、今本当に安保法案国会で審議されてますけども、8割がまだ説明不足だと、今国会成立すべきではないみたいな世論調査が出ていて、非常にその厳しい、状況ですと。で、支持率が下がるとなかなかその大胆な経済政策が出ないんじゃないかと、政権の求心力がなくなってくるんじゃないかと、したがって、まあ、投資家がですね、投資しづらい環境になってくるんじゃないかっていうところから株価の連動性を私は見出してるんですけども、じゃあ一方で、じゃあ売りかと言われるとまたそうでもないんですよ。で、私が特に注目しているのは、今回残念ながら TPP 合意に至りませんでしたけども、安倍さんもオバマさんもなんとか合意したいと。で、8月末にもう一回閣僚級会合で、そこでなんとか、なんかニュージーランドがちょっと難しいこと言ってるようなんですけどもね、3カ国でなんとか説得して、なんとかその合意にしたいなと、これはですね、やっぱりロッククライミング投資、足元と手元でいくと手元の部分ですね、これ先行き明るいと、それからもう一つね、原油安、
原油安、油の価格がいっぱい下がって
ますね。これ4ヶ月ぶりの安値なんですよ、
はい。
で、日本株4ヶ月前ってじゃあどのくらいの水準だったかというと1万8000台なんですよ。で、その時につけた原油安から一気に2万円までいってるんですよ、うん。だからこれだけ原油安はもう間違いなく日本株にね、ポジティブな影響を与えます。加えて為替124円台、そうなるとね、これだけの円安水準で、これだけの油の値段で、そして TPP の、先行きで、売るに売れないっつうのがね、今の状況ですよね。
分かってきましたよ。それは多分太蔵さん、国策投資家としてこれは株は買えないんだけれども、なんか他の経済的要素がかなり株にとっては前向きな要因もあるっていうことなんじゃないですか。
いや、ね、かなりありますよね。ですからね、まあ、申し訳ない、まあ後からちょっとお話もあるんでしょうけど、うん、実は私この8月の後半は夏休みいただきまして、僕はね、勝負はね9月だと思ってます。
9月
でね、ぜひね8月末の段階でもう一発世論調査出ます、うん、この時に、まあ30 7% 以上、ちょっと細かくて申し訳ないんですけどね、これ微妙になってきます、このあたりから、細かく刻んでいきます、うん、まあ、37、8%、うん、つまり前回の世論調査よりも大きく支持率を下落してない、うん、7月の世論調査がだいたい 40% 切った後大騒ぎしたんですよね、はいはい、で8月末の世論調査で35以上、まあできれば 37、8% 以上で、なおかつ TPP が合意になって、うん、原油価格が1バレル47、8ドルぐらいの雰囲気でいくと、9月は僕ね、少しずつ買い始めようと思ってます。
もう悪いものはだいぶ織り込まれて、それから先の方向性を見ると、今度は上がっていくんじゃないかと。
上がっていくんじゃ、で、もう一つ言うと、国策投資家で一番懸念しなきゃいけない8月ってやっぱりね、安国なんですよ。で、総理、あくまでも株価の話ですよ、うん、総理が靖国参拝されるかされないかに対して賛成反対の話ではなくて、株価のことを考えるとやっぱり近隣諸国、はい、特にアメリカもそうです、やっぱ緊張感走ります、そうするとやっぱ経済的にはね、うん、それほどプラスのことがない、で、おそらく今年はいかないんじゃないかっていう話が、圧倒的な、見方なんですけども、うん、ただ総理談話発表します、はい、70年談話、この内容次第でまた日中関係、日韓関係は緊張する可能性がありますと、うん、でこのあたりもね、8月の世論調査に出てきます数字が、うん、はい、この段階で8月の世論調査、末の世論調査で本当ね 40% ちょい下ぐらいだったら、うん、9月はね、今度総裁選があるんですよ、で9月の総裁選はね、どうなるか、
自民党の総裁選ってことだよね。
自民党の総裁選、もちろん
政府と8月の段階で乗り切って、その70年談話ですとか、靖国神社の関連で何があるか分かりませんけど、それを乗り切って8月末に、今の支持率が下げしぶりという状況が、
支持率下げしぶりってなかなかいい表現ですけどね、
株みたいなもんですね、下げしぶりとか
支持率の下げしぶりってなんか初めての互換ですけど、
弱含みにとどまるんですよ、とどまるんですよ、もう
下げ、そこ抜けしてないって、
下げにくくなってきた、それが確認された後の9月の焦点が自民党総裁選、
自民党総裁選、そうすると8月末の段階で支持率がそのまさに下げ渋っている段階だと、9月に安保法案採決するときに非常にやりやすい状況だと思うんですよ、逆にね、30割れしてると本当にね、参議院での採決が厳しくなっちゃう、で、そうなってくると今度9月末に総裁選がありますと、で、これはね、僕のまさに国策投資家のね、予想なんですけどね、今ね、無投票再選だっていう声もあるんですけども、はい、自民党はね、そんなことしないんじゃないかと思います。つまりね、きちっと対立候補を出して、あえて安倍さんは選挙で信任を得たと、政策論争で勝ったと、そういう形を作ってもう一回求心力を高めるんじゃないかと、でその時に出てくるね、9月中にね、僕はね、安倍さんがね、もう一段のね、株価対策、そうした政策、第3なのか第4なのか分かりませんけども、アベノミクスのね、大砲を打ってくるんじゃないかなっていうのがね、私の期待なんですね。
その総裁選の時に、自らこれで、こういうことやりたいなという、そういうアピール、
そうです
ね。というような形でですか。
だから8月28、ないしは9月の頭ぐらいに、支持率の話、TPP の合意、原油の価格、それが3点揃うとですね、私は少しずつ株を、日本株買い始めようかなっていうのが、今の僕のシナリオですね。
総裁選、ね、これは、聴者の方なんかも、総裁選についての関心高いでしょうけど、
ね、そうですね、リスナーさんからの質問でもですね、はい、9月の自民党総裁選は、波乱がありますかなんて来てるわけなんですけども、まあ、太蔵さんのお話通りだと、一波乱あって、そして株価対策もなんていう、そんなセットになるのかなとも思ったんですけども。
まず最大の波乱はですね、候補者が出ることだと思うんですよね。はい、
なるほど。ちなみに候補者のいくつか、出て何人か出てくるんですか、一人でも一人だけなんですかね。
いや、私はね、野田聖子さんが出てくると思います。
お、
今党三役も閣僚もないですし、で女性ですし、女性ですしって言い方もなんですけども、ちょっと今の安保に対する安倍さんの考え方とちょっと若干違う部分もある、そこでのね、政策論争っていうのはね、これ今自民党の弱点というのは、昔中選挙区選の時にだと、こうハト派とタカ派がいて、党内でこう振り子になっていると、で今小選挙区だとみんな同じになっちゃってると、だそういった振り子がなかなか効かなくて、かえって危ないんじゃないかという、そういう国民の自民党への懸念を払拭するためにもね、野田さんなんかが出てきてね、結構 こうガチンコで安倍さんとね、あの差しでの論争っていうのはね、これまたメディア注目しますしね、そういうことを考えるんじゃないかなと思いますよね。安倍さんにとっても野田さんが出た方がいいと思いますよね。
確かに女性が出てきたっていうだけでまた引きがありそうですもんね。
これもしね、ちょうど野田さんの、総裁選出馬表明も8月28日と僕読んでるんですよ。これ当たったら大したもんですよ。
8月28日
なんで28日なんですか。
いや だいたいやっぱり出るか出ないか、そろそろやっぱ 9月同じ月にやるよりもね、ちょっと手前ぐらいにやった方がいいわけですよね。
ちょっと手前、
やっぱりこれね、8月28日ですね、今メモしました、これ太蔵さんが何せね、その元衆議院議員の衆議院議員になった選挙の時には、うん、この野田聖子さんはあれですよね、岐阜県
で、
あの郵政民営化に反対してそれで、ね、出たんですよね、
ありましたね。
で一時期その自民党から離れてた時期がありましたよね。そうそうそう、で太蔵さんが国会議員になった時に野田聖子さんも、自民党に戻ってきた、あれでもね、あの時安倍さんが総理大臣で、あれからでもまたなんか支持率下がってったような感じ、
ね、そうなんですよ。ただ確かに郵政民営化ではね、考え方違う、ずいぶんね野田聖子先生にはね可愛がってもらったんですよ、雇用問題とか頑張んなさいなんてね、励ましてもらって、いい先生、いい国会議員でね、個人的に好きなんですけどね。
いやこれはね、特ダネだな。この放送聞いてた人が明日ね、どっかの新聞に書くかもしれませんよ、記者上げて。それ改造、野田聖子が、出ることを予言とかね。
8月28日、それはどうか分かりませんけどもね、この8月末ってね、何か政界、自民党創設の動きはね出てくると思いますよ。
8月28日金曜日ですね、
でそこを見極めて、結構盛り上がってくると面白いんじゃないかなっつうのがね、
でそのシナリオでも当たってんですよ。太蔵さんの今までのその政治の読みっていうのはかなりこれズバズバ当たってますから、
名前出てきたと思いますね、野田聖子さんっていう名前がちらほらちらほら。
それ僕覚えてるのはね、最近だと遊活っていうのがなんか丸の内で流行ってるじゃないですか、それで安倍総理大臣が何かの機会で遊活をこれから流行らせましょうなんて話をした直後に野田聖子さんがやってきて、働く主婦にとってみると遊活はちょっと難しいですなんて、そんな話したっていうのがニュースになってましたけどもね。
いや、そういったね、なんかこう国民の本当にこう素の声っていうかね、それ拾うのうまいですよね、野田さんってね。面白い論争になると思うんですよね。
じゃあ国策投資家としてはこれから先そのスケジュール通りに話が進むのであれば、買いの準備をそろそろしていくような感じで、
やはり、足元の支持率がこれ以上下げない でそれから手元のね、上に上にっていう TPP と、それから何でしたっけ、原油価格、円安、これが揃ってくるとちょっと今足踏み状態だった日経平均株価が上値に挑戦する可能性もあるんじゃない、つまりね、持たざるリスクが出てくるんじゃないかなと、それがねこの8月末ぐらいに判明するかなと、そこまでちょっと僕は見極めたいなと思ってるんですよね。
それで嗅覚としてこんな考え方ダメですか、4割割ったわけじゃないですか、支持率、それで安保法案がマイナスになってるわけでしょ。でも安保法案っていうのは実はすごく賛成する人は賛成する人も世の中にはいらっしゃるわけでしょ。
おっしゃる通り、
そういう方々が賛成するというような状況になると支持率の低下っていうのも限度があるとか、そんな風にひょっとしたら思ってません、太蔵さん。
全く同感 でこれまでの内閣支持率の下げてる要因っていうのは、失言とか政治と金ばっかりなんですよ。だ今回ね、政策で下げてるんですよ。で政策っていうのは、政策の致命的な内閣っていうのはあんまりないんですよ、これまで。だから本当にこの嵐が過ぎればまた安定してくるんじゃないかという見立てもね、できなくなって、9月には日中首脳会談も予定されてますしね。もう一つはその支持率のためにやるわけではない、間違いないで支持率のためにやるわけじゃないんですけども、例えば拉致問題もねまた再開して安倍さんが強く支持していると、そういったことでやっぱりもう一回ね、得意の外交でねやろうということになってますからね、これうまくなんか乗り切るんじゃないかなっていうね、 気がしてるんですね。
なるほど、今が大底かもしれないってことなんですかね。
支持率をね下げ渋ってるとかね、大底っていう表現がなかなかあれだなと思います。いい表現だなと思いますけどね。
なるほど、まあちょっと支持率の回復にもですね期待したいところなんですが、ここでリスナーさんの質問をですね、太蔵さんにぶつけてみたいと思います。マックス150万さんからです。太蔵さん、今月お誕生日ですね、おめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
実は私も同じ生年月日で、いつも親近感を感じて応援しておりますと。で、太蔵さんクラスになると一体どんな誕生日を迎えるのか想像つきませんので教えてください。
太蔵さんクラスっていうのはそれセレブってことですか。
そうです。セレブだからこそやはりバーンとお金を使うんですかと来てるんですけども、
マックス150万円さん、前もメールくれましたよね。
いただきましたかね。
確かもうね、はい、前もいただいたような気がするんだよな。同じ生年月日だったとちょっと知らなかったな。すいません、ということで私8月13が誕生日ですけど、実はね、家内の誕生日が8月18なんですよ。
5日違いです
か。その週はもう我が家のゴールデンウィークになってましてね。で、実は今年杉村太蔵事務所設立10周年なんですよ。
10周年。
10周年だからそっちの方がね、大きくて、で2週間、ちょっと海外に行って、
海外ですか、
バンと
夏に熱々ですね、夫婦でね。
いやいや、
夏に熱々で
なこともないんですけどね。
海外でまた面白い話があったらぜひ教えていただきたいんですけども、はい、はい、で次にですね、福太郎さん、杉村太蔵さんにですね、杉村さんは政治家に向いていると思います。正直で熱い政治家になると思うのですが、政治の世界行ってほしいものです。あと今日テレビを見ていたら杉村さんのぽっこりお腹が映っていましたが、キープしてますかと、そんな質問が来てるんですけども、
スレンダートーンって巻くだけでね、お腹がこう引き締まるっていうトレーニング器具があるんですけど、それのちょっと CM をやらせてもらってるんですけどね、実際やってね、マイナス17センチ以上のね、やったんですよ。ただ本当に一生懸命やりましたけどね、まあ それはまあそれで今でもキープしますよ。で、それはそれで、いい商品だなと思うんで、もしご興味のある方はという、
実はその CM を見てかですね、他のリスナーさんからも、その EMS トレーニングキット本当に痩せるんでしょうか、ネットだと賛否両方の出しですとですね、ちょっとですね、マーケットとは関係ないお質問もたくさんいただいてる感じではあるんですけど、
ありがとうございます。やればね、やれば引き締まります。
やれば引き締まる、
やるかやらないかです。
なるほど、投資と一緒ですね、やるかやらないか。
そうきちっとやれば、僕は効果が自分では出ましたね。
なるほど。
何事もやっぱり努力はしなきゃいけないってことですね。どんなことでも、
前前回の放送でも言いましたけど、選挙、これは私は2日に1回聞かれます。
また聞きましたもんね。
いやでね、もう前回聞き逃した方にもう一度申し上げますとね、公職選挙法上で、ね、選挙に出るって言った瞬間ね、もう二度とテレビ出れなくなるんですよ。一方でね、もう私は選挙出ません、タレント一本でやりますって言ったらね、こんな面白くない男もいないわけですよ。こう少し匂わしてね、でもどっちかに触れすぎちゃうとダメだと、これもバランスがです。分散投資です。ここは
分散投資。自分の仕事も分散、はい、そして投資も分散ということです。
はい、さん、はい、お時間が迫ってまいりました。次回8月18日は太蔵さん、冒頭でもお話しされましたが夏休みのためお休みです。次回は9月1日火曜日のご出演となっています。ですので8月は1回ですが、9月は3回ご出演くださいますので、皆さんお楽しみに。
楽しみだ、
勝負の楽しみましょう。ありがとうございます。
楽しみだ、
はい、
引き続き皆様からの太蔵さんへのご質問ご相談もお待ちしています。スタジオに杉村太蔵さんを迎えしてお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。